it's going down my homies. I go by name Old Navy. ニュージャージー、ニューヨーク、桜ラジオから本日も10ミリオンを放送しております。6月1日、パーソナリティは Old Navy。本日も約30分間よろしくお願いします。今回の番組の流れといきますと、この10ミリオンに初のスペシャルゲストさんが登場されます。ニューヨークで活躍されるダンサーであり、モデルとしても活躍されているアーティスト、小平ひろ子さんを招き、約30分間、アーティストについて、ニューヨーク生活について、ここでしか話せないことを話していこうかなと思いますので、お楽しみにしててください。はい、ニューヨークでね活躍されるダンサーでありモデルとしても活躍されているアーティスト小平ひろ子さんです。調子の方はどうでしょうか？
元気です。
してます。はい初のねラジオ出演ということで、本日、はい、約、まあ、20分ぐらいのトークかな、よろしくお願いします。
はい、
はい、ここでね本当皆さん初のご対面だと思いますんで、簡単なね自己紹介の方を、ひろ子さんよろしくお願いします。
はい、アメリカで今ニューヨークなんですけど、
はい、
ニューヨークは約6年に今なりまして、日本は、茨城出身で、
はい、
バレエダンサーをそうですね、主にダンサーでたまにモデルでいろいろその他振り付けとか活動してる感じです。
はい、もうダンサーライフってことですね。
はい、そうですね。はい、
いやいやいや、もうね今日はねズームのこの対談っていうことなんですが、もうねもう見る限りにもうなんかもうスタイルも良くてもうダンサーさんだなっていう感じなんですけど、まあ本当あれですか、体には気をつけてる感じなんでしょうか？
もう一応なんて言うんですかね、怪我とかをしないようにっていう感じで、そのあんまり高い靴履かないとかそういうことはしてるんですけど、
なるほどね。
食事制限は一切してなくて、
はいはいはいはいはい、
はい、もう食べるのが好きで。
でもそんだけ多分動いてるんでしょうね。
多分そうですね。
食べるものは食べるわけですよ。だからその、ね、分消費しないとどんどん太っていくわけじゃないですか。
あ、はい、
ね、
はい、
そんだけねの綺麗な、ね、体を維持してるってことは毎日ね、じゃないとあんなつま先でね立てないんですよね本当に。ここからね、うん、ちょっと徐々に質問をしていこうかなと思うんで、もうどんどんどんどん答えてもらいたいんですが、はい、よろしいでしょうか？
はい、
はい、まあ、この Old Navy からねこの質問するってこの番組的には超絶久しぶりなんですが、あ、ちょっとこれちなみに言っとこうかな。実はねこの番組そして以前やってたキャンソマレディオってあるんですけど、実はね俺の番組にはね女性しか登場しないんですよね。
え、
ね、そうなんですよ。だから今回も女性っていうことなんですが、まあそうなんですよ。だから変なこといっぱい聞いていくんでよろしくお願いします。はい。じゃあ、早速なんですが、このバレエダンサー、本当僕マジで知識がないので、まあ逆にちょっと教えてもらう感じでどんどん質問していくんですが、そのバレエダンサーっていわゆるものをいつから、まあ、正式に、まあ、始めたか、まあ、これをやろうっていう、はい、その始めたきっかけちょっとお聞きしたいなと。はい、
始めたのが小学校の1年生からなんですけど、
あ、だいぶ前ですね。
そうですね。で、それまでがちょっと子供の時あんまり体が強くなくて、
はいはい、
でなんかもう本当ちょっと運動会出てなんか週1とかってなんていうんですか、疲れがちょっと出るとすぐに熱出したりとか、 あと
体の弱い感じだったんですね、はい、昔は
あんま強くなかったですね。
はいはいはいはいはいはい、
はい、でちょっと結構入院とか幼稚園の時 まあまあしてて、
はいはいはい、
で、あのちょっと母とか親がちょっと心配でやっぱ見かねて、でなんか運動しないってなって、
うん、
でうち兄がいるんですけど、その時に、はいはい、ちょっと兄が水泳やってって、
水泳、はい、
はい、でよく見に行ってたんですけど、その水泳を、
仲いいですね。
ああ、なんですかね、お迎え行くじゃないですか親って。
お迎え、まあ僕お迎えなかったんでね、あの勝手に帰ってた感じの少年だったんでよくわかんないですけど、まあ、まあお迎えありますね、はい。
はい、なんかうちの近所だったんですぐだったんですよ。
はいはいはい、
でなんかそれ見に行ってて、兄がなんかちょっと兄とか他のやっぱ子供だからうまく泳げないじゃないですかまだ。
うん、そうですね。
で、はい、ちょっとそれ見てなんか水が怖いってなって。
あ、ひろこちゃん、ひろこちゃん自身が。
はい、はいはいはいはい、ちょっと水怖ってなって、でうちの母が水泳やるって聞いて、でやらないって言って、
まあ、怖いからね。はい、はい、
誰もちゃんと泳いでないみたいな。でなんかでうちの近所にもう一個あのバレースタジオっていうのがあって、
はいはいはい、
でそこでまあバレーやるかってなって、で近所の子がちょっと発表会があって、
はいはい、
それを見に行って、で私もやりたいって言って始めました。
もうそれがいわゆる、はい、まあ始めたきっかけプラス、まあそれ、あ、それがもう始めたきっかけになるってことですね。
そうですね、はい。
もうどうでした初めの印象、あ、これ私できるみたいな感じですか？プールと違って全然怖くないみたいな、逆に楽しいぐらいの気ですか？
いや、なんか全然初め、やっぱ初めて、その音楽にはもともとなんか乗る子だったんですけど、そのテレビとかの曲を聴いてなんか踊り出すみたいなとこはあったんですけど、やっぱバレエは初めてだったんで、なんかやっぱいざ教室に行ったらもう習ってもう 2,3 年ぐらい経ってる子の方が多くて、
お、
はい、
もうその時の 1,2 年 ,3 年のキャリアでもやっぱ差が出るもんなんですかね。そりゃそうですよね。
あ、なんか慣れですかね、まず。
確かにね、
慣れ、はい。でなんかその子たちに混ざって、はい、やってごらんって言われてやった時、やっぱ一番最初はもう当たり前なんですけど、できないじゃないですか。
ね、できないですよね。
確かにね。でなんか悔し泣きしちゃって、そこでできないみたいな。
じゃあ結構先生早い段階で、あのそういう負けず嫌い精神というか、
いや、なんか多分だから好きは好きだったんだと思うんですよね。
あ、
はい、
まあ、確かにね、そうで、小学校1、2年、3年の頃ですよね。
1年生ですね、はい。
あ、なんかね、分かる気がしますね。俺も、まあ、ちょっと違うんですが、まあ本当小学校1、2年、3年は体がちっちゃくてめっちゃいじめられたんで、
あ、
なんかそれで俺は泣いてたなって今ちょっと、まあ、まあほぼ同世代なんでちょっとなんか感じましたね。そうなんですね。それでもう頑張って練習して、はい、もうスクール通って、
ね、はい、でしばらく泣いてたんですけど、そしたらなんかそこの先生がすごい、最初のその先生がいい方で、
はいはいはい、
なんかあの泣くってことはやる気があるから、
はいはい、
あの泣いてもいいから、私は嫌にならないから続けてねって言われて、
はいはいは
い、ですごい、それで、あの母も安心して、で、あのやりたかったら続けようねって言ってて、なんか今まで
なるほどね、
知ってます。はい、
じゃあもう根本的にバレエダンサーですね。本当
いい、
ひろこ AKA バレエダンサーっていう名前にした方がいいんじゃねえかって今思ってますけどね。本当なるほど。そっからまあ徐々にね、あのバレエダンサーをプロに、プロってありますよね。プロを目指すってことですよね。だからそっから、
そうですね、
そういうことですよね。
はい、
まあ、そのきっかけ途中になぜこの逆に海外に来たかっていうところをちょっとお聞きしたいんですが、そのきっかけとなることは何、はい、なんでしょうか。
やっぱりなんか日本でバレエで食ってくっていうのはかなり難しくて、
難しそうですね。めっちゃその今かなりの言い方が、いやもうマジでっていう感じだったんで伝わるっすねそうなんですね、はい、
本当に。そうですね。で、あのまずもしプロとして、あのカンパニー、日本にも一応カンパニーがたくさんあるんですけど、
はいはいはい、
そこで働けて、もう、踊ってそこから給料をもらってそれだけで食べてる人っていうのはもうほとんどいなくて、
はいはいはいはい、まあ、何かしらしてっていう生計を立てて、はい、
そうですね。で自分も結局その続けていく上でどうするプロになるかってなって、プロになるのはいいけどやっぱそこの進路で迷って、でやっぱ続けていくとこれでは食べれないし、
うん、
でも趣味でやるかって言ったらやっぱそういう中途半端なあれでもないし、
うん、
どうするかって言った時に、そうですね。で一回やっぱ海外行ってみるかってなって、で高校を卒業してもうすぐの時にちょっとスクールのオーディションを受けにカナダの方に行って、
はいはいはいはい、
はい、でそれがきっかけですね。
あ、カナダの方にオーディションを受けて、まあこの際、はい、そのオーディションはどうなったんですか？
オーディションは一応なんかサマーインテンシブって言ってなんか夏季講習みたいな感じで、
はいはいはいはい、
最初1ヶ月 でそこでなんていうの、試用期間みたいな感じで、
はいはい、
それでよかったら1年間その留学っていうあれだったんですけど、はいはい、まあ、一応なんか何個か受かって、
はいはい、
でどこにするって言われて、1個そのカナダのウィニペグっていうところの、スクールがあって、でそこに1ヶ月だけ、
なるほどね、
行ったの、はい、決まりですね。
まあ、そこで、はい、多分初の海外っていうことだと思うんですけど、まあ、日本でね、
はい、
そういうプロを目指し、そしてまあ海外に行ってみるかと決め、オーディションを受けに行くわけじゃないですか。そこでその身に感じた、はい、肌に感じたこの日本とこの海外の違いって、まあ、どう、その直感でいいんでどんな感じだったんですか？
はい、なんか まずやっぱプロになる人に来てる人しかいないんで、
うん、
なんか意識が違うっていうか、
あ、なるほどね、中途半端なやつじゃなくてみんな本気だからっていうね。
そうで、日本の人ももちろん本気なんですけど、なんていうかお金にする気があるかどうかが、
うん、大事、
やっぱちょっと
大事、うん、
違うのかなと思って、やっぱ日本ってお稽古の延長だから、なんか一生懸命は一生懸命なんだけど、やっぱり先生とかもそういう目で見てるから、なんだろうな、なんか長期で見てないんですよね。なんていうのかな、なんかこれから人生でこれをやっていくみたいな覚悟みたいなのがやっぱり見えたっていうか、若かったんですけど、もう10年ぐらい前なんで、
はいはいはいはい、
でもなんかそこら辺で、あ、これはこっちで多分もし、まあ、プロになれるか分かんないけど、確証はないけど、でもこっちでそういう、なんだろう、意識をもっと勉強した方がいいなとかってなんか思って、
はいはいはい、
でこっちで続けたいって言って、はい、で今に至るって感じです。
やっぱ、はい、カナダとニューヨークでも違う感じですかね、やっぱり全然。
そうですね、メソッドも違うし、やっぱ、うん、そうですね、ジャンルも結構違ったりするし。
あ、なるほど、
はい、
じゃあもう今にとってはこの環境、ニューヨークでのこのバレー、まあ、ライフは自分にすごい合ってるっていう感じなんですね、
はい、まあ、今のところですね。なんかいろんな人とこう、はい、触れ合うのも好きだし、
はいはいはいはい、まあ、人生的にやっぱり、はい、まあ、合ってるってことなんでしょうね。ひろこさん自身がこのニューヨークにね合ってるってことなんでしょうね、おそらく。
うん、
さらにそのバレエを通じてもまあ合ってるんでしょうねっていう感じの、見え方は僕なりにしてますよ。
はい、いや、なんか自分ではどうかは言えないですけど、うん、はい、
やっぱりニューヨークって、はい、ニューヨークに好かない人、好かれる人ってあると思うんですけど、やっぱりニューヨークに合わない人って合わないんですよね、多分、おそらくなんですけど、思いませんけど、合ってる方だと思うんで、だからすごい楽しいんだと思います。いや、本当にニューヨークは合わないでしょうね。見たらなんとなく分かんないんですか、お前ニューヨークなってねえよってやつ結構いないですか？
いや私は
分
からないですけど、
結構ね、俺はあるんですよ。お前ちょっと無理してニューヨーク来てねみたいな、合ってねえから、違う国行った方がいいんじゃねえぐらい、まあ言わないですけど、まあ思ってる時は結構多々ありますよね。はい、もうだから似合っている人なんでお呼びしたんですよ。本当に、いや、だからすごいね、言葉に重みがあって、はい、すごいいいと思います。次ちょっと聞きたいところなんですが、この最近のこのバレエの、まあ、いいところ悪いところ、まあ僕自身そんなにちょっと詳しくないんで、ちょっと教えてもらいたいなっていうところがあるんですけど。
はい、はい、そうですね。でも、まあ、結構バレエだけに限った話じゃないかもしれないんですけど、やっぱりすごい、
はいはいはい、
アーティスト のやっぱ界隈の話になるとやっぱりすごい、なんですかね、私の、まあ、日本から出た最初のテーマでもあるんですけど、これをどうやって食いつないでいくかっていうのが、うん、なんかすごくテーマだと思ってて、で最近やっぱ日本のバレエの中 の、 そのバレエ界の人とかでもかなり問題にして話してるんですけど、どうやってビジネスにするか、
はいはいはいはい、はい、
がすごくテーマ で、 でそれは結構日本に限らずアメリカ来てからもやっぱりつきまとってる問題であって、で特にこのコロナ来てからもそうですけど、またそれでみんな大打撃っていうか、うん、はい、でそれはすごく、まあ、悪いところよくもあると思うんですけど、みんな考えるようになってきたから、
うん、
いいと思うんですけど、それがすごい大きいテーマだと思います今。
なるほどね、
はい、
まあ、それをほんでプラスアルファとして、まあ、これからそのバレエを通してしていきたいこととか、そういうプランとか、そういうのはもうバーンってあるんでしょうか、そのひろこちゃんの中で。
そうですね、とにかくその、まあ、お金稼ぐって言っちゃうとアートってかなりなんか反対側にあると思ってて、
そうだな、
なんかやっぱりそこの、なんていうんですかね、落としどころをどう見つけるかっていうのがやっぱり自分のテーマかなって思って、すごく食べたかったらやっぱりバレエはできないし、だけどバレエをじゃあ追求したい気持ちがあったらやっぱり趣味ではできないし、
確かにね、
はい、
まあなんかそうですね、
はい、
深いね、結構アーティスト寄りの話だね
いやでもなんか
みんな、うん、そうだね、うん、結果出て、結果出ても結局金が追いついてこなかったら食えねえからなっていう。
そうですね、
ね、結果と金が伴わないとアーティストって結構厳しいじゃないですか、でもやっぱみんな好きだからやめれない、
はい、
っていうね、もう言ってしまえばアーティスト依存症ですよね、完全にね。
いや、もうそうです
ね。なるほどね。いや、深いな。いや、やっぱ厳しいですか、食っていくっていうのは。やっぱり
このもちろん厳しい。
バレエダンサー限らず、やっぱダン、はい、まあアーティストって、まあまあ大半の方がそうだと思うんですけど、やっぱダンサーさんって俺やっぱ厳しいイメージしかないんですよね。はい、
うん、
はい、なんかすごい競争率も激しいだろうし、なんか、しかもバレエもすごい人が、多分なんか俺の勝手なイメージなんですけど、めっちゃいるじゃないですか。この中で何人選ばれんのっていうっていう、そのしかも全世界的に言ってしまえば、なんか表現がもう踊るだけなんで、もう踊るだけじゃないですか、はっきり言って。こういう喋りとかないわけじゃないですか。
うん、
なんかその踊るっていうそのワードだけでみんな勝負しないとダメなんで
いやー、確かにそうです。
もういやー、超絶、もうなんかサバイバルだなってだからまあ本当現実厳しいかもしれないですけど、まあなんか落ちる時もあればね、そうやって認められる時もあれば、差がはっきりしてそうなジャンルでもあるな。
いやー、そうですね、かなりそれで、かなり自己管理が要になってくる世界だと思う、
ね、ちょっとでもだから怪我できないですよね、もう。
そうですね、
もう、まあ、いや、もう毎日マジでストレッチしてくださいいや、でもいい話がちょっとね、このアーティストにまつわる話ができて、やっぱまあダンサーとしてやっていくのにやっぱ必要なこの話を聞けて、ちょっとお勉強になりました、ありがとうございます。そうです、次の質問なんですが、本当、はい、僕たちね、あんま会ったことがないんですよね実は言うとね、ないですよ、あの何でした、エンタメの会
ですよね。そうですね、
でまあちょこんと連絡させてもらうっていう程度なんで、はい、まあ俺の印象もどうなのかなっていうところがあるんですけどこの R ネイビーに対して質問はなんか突発でないですか。
突発で、
はい、何でもいいんで、もうしょうもないことでもいいですよ。お前そんな話すんじゃねえよって言われるぐらいのツッコミが欲しいですね
いやちょっと、いや何ですか、でもなんで、どうですか、なんでアメリカでヒップホップって思ったか。
おお、これは、まあなんでアメリカ、まあそもそもニューヨークが発祥で、まあ、ジャズとかと一緒で、ニューヨークがヒップホップの発祥で、はい、まあ本場、 まあ、あとは分かりやすく言うと、まあ一緒で、まあ俺も、日本で、まあ、それなりにやってきたですけど、まあ、インディーズで5枚、6枚、7枚ってアルバム出したんですけど、結果メジャー契約ができなかったんですよね。日本で。で、まあ、できない自分を認めたくなかったんで、まあ本当は、心の中では、できなかったなって言ってたんですけど、それを表に出せなかった自分がいたんで、まあ強がりで、じゃあ次ニューヨークに挑戦してやるっていう、本当は挑戦したくなかっただけ。強がりに見しただけの行動がニューヨークだったっていうだけの話だって、全然海外に行きたくなかったし、自分を大きく見せたかった。当時は。できない自分を認めたくなかっただけのことであって、だから無理して来た。ああ、かっこいいね、この言葉。いやいや、今できてるから言えるだけであって、多分今それもできてなかったら、なおさら言えないし。もうあの当時は、自分ができてる風に大きく見せたかったんですよ。ただ実際は、できない自分を隠すために、ニューヨークに行くぜ、ニューヨークへ挑戦してやるぜ、ニューヨークで、お金掴んでやるぜ、ニューヨークでメジャー契約してやるぜって、まあ、大口叩いて来て実際成し遂げちゃったっていう、だからまあ言葉にまあ言霊が乗って説得力がまあ若干人なりにあるんですけど、まあそれだけですよ。はい。大丈夫ですか今ので。
え、すごい納得しました。なんかでもありますよね。言葉の力っていうか、
うん、まあちゃんと成し遂げた人間にはちゃんと言霊が乗るんだなって俺は思ってるんで、
あ、
まあ俺はこれからもそういうまあそういう道を選ぶわけではないですけど、まあそういう人間ってやっぱかっこいいなと思うんで、
うん、
まあそういう感じですね。はい、まあこんな感じでね、もうお時間もね、そろそろもう22分ですよ。早いでしょ。
おお、
そうなんですよ。早いんですよ。はい、なんでまあそろそろねお時間となりそうなので、またね、まあいつか半年後とか1年後とかにまたその状況どんな状況変わりましたかっていうのでまたお呼びしたいと思いますのでね、その時はまあぜひまた出てくださいよ。またその時は新たなこのトピックニュースが生まれてると思うんで、
ああ、はい、
もしかしたらね子供いるかもしれないですよね。実は子供できたんですよとか言ってるかもしれないですよ。この娘もダンサーにさせますとか言ってるかもしれないんで、またねあのぜひお呼びしたいと思いますんで、その時はよろしくお願いします。
はい、
最後にね、告知等々、あれば、そしてリスナーさんの皆様に何か一つだけなんかかっこいい言葉を残して言ってください。お願いします。
あ、告知の方は、まあ、自分の方がちょっと、一回日本に帰国するんですけど、もう、はい、来週ですね。なんで、次に出る公演が、東京国立美術館っていう上野の、美術館なんですけど、そこで、はい、ちょっと小さいパフォーマンスをします。
あ、見に行きますよ。
はい。
見に行きますよ。
遠いです。
いやもうシティバイクで行きたいと思います。以上な感じですか。
はい、
以上な感じですか。まだ何かありますか。
今のところそれですね。
SNS のなんか、はい、インスタグラムとかは何か言ってもらえ
る。インスタはアカウントが6時以上、なんか綴りがあれですね。
あ、じゃあまあそこはね、こちらの概要欄に貼っておきますんで、
はい、
まあ、ぜひフォローしろっていうことを、はい、もうフォローしてくださいじゃなくてフォローしろって言ったとこですよ。
はい。
はい、大丈夫ですか。はい、まあこんな感じでね、今日はありがとうございました。今回のスペシャルゲストは小平弘子さんでした。また1年後か半年後にお呼びしたいと思いますので、その時はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、今回のね10ミリオンではスペシャルゲストさんに出演していただきました。ありがとうございます。またね新たなスペシャルゲストさんをどんどんお呼びしていきたいと思いますので、また次回もお楽しみにしててください。それではね、エンディング曲は R ネイビーグッドバイでお別れしたいと思います。番組パーソナリティは R ネイビーでした。ではまたね、バイバイ。